っと心が軽くなるヨガ聞き流しラジオ。皆さんこんにちは。ヨガインストラクターのみちこです。
皆さんこんにちは。インタビュアーの上野陽子です。みちこさん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日もどんなことを聞けるのか。みちこさん、今日のテーマを教えてください。
はい、今日のテーマは、瞑想で疲れた脳をリセットっていうのがテーマです。
瞑想。最近結構よく耳にしますし、周りの友達もなんかよくやってるんですけど、なんか具体的にどういうことが瞑想って言うんですか？
そうそう。なんか瞑想って、なんかこう、ただ何も考えないで、こう、じーっと座ってることだって思われたり、
そうですよね。
あとはなんかこう、なんだろうな、無にならないといけないっていうふうに思ってることが、割と多くて、
はい。
うん。なんか考えちゃいけないとかね。なんかこう、いろんな考えよぎってきちゃったって思って、なんか無になろう、無になろうって。
はい。雑念が、
そう。
より無になろうとして、
そう。
無になれない状況。
無になれない。
ありますよね。
そう。
うん。
だけどなんか瞑想ってそのヨガの教えの中では、
はい。
一つのことに集中して、
はい。
他のものに心を動かされることなく集中し続けている状態が、瞑想っていうふうに言われてるんですね。なんか私が前聞いたのは、
はい、
本当に瞑想を極めたら、
うん、
渋谷の雑踏の中で座ってても瞑想ができるって。
それすごい究極ですね。
すごいですよね。
もうスクランブル交差点とか。
そうそう。
もうあそこ私、生命力高くないと歩けないですもん。
わかります。あそこちょっと結構すごいですよね。
すごいです。もうなんか刺激的すぎて、
うん、
もうキョロキョロしちゃいますけど、もう究極行くと。
そう、究極行くと、あの中でも瞑想ができるらしいです。
すごいですね、瞑想って。
そう、それくらい、なんかこう集中してしまうと、やっぱり、そういう車の音とか、いろんな人の話し声とか、その、全部がこう、もう、動かされなくなる、何もこう、気にならなくなるぐらい集中し続けられるのが、こう、瞑想っていうふうにね。
そういうことを瞑想って言うんですね。
はい、教えられてますね。
そうなんですね。今日のテーマが瞑想で疲れた脳をリセットだったんですけど、
はい。
その疲れた脳っていうのは、みちこさんで言うと、
うん、
例えばどういう時に疲れたなーとかって思うんですか？
私はなんか、情報が多い時ですね。
情報。
なんかいろんな情報が入りすぎて、もう頭の中で混乱してる時に、なんかそういうことを感じやすいかな。
例えば、まあ、携帯でいろんな情報が次から次へと
入
ってくる状態とか、
見てしまうんだけどね。
そうなんですよね。止まらないんですよ、
ね。そう、止まらないんですけどね。なんか前に聞いたことがあるのは、その人間の脳っていうのはなんかスマホと同じ状態みたいな。結局スマホもなんかいろんなアプリが常にこうずっと起動してるじゃないですか。
はい。
で、起動したまま、なんだろうな。スマホのアプリが開きっぱなしだと、結局全部分散されて、そのうち重くなっていろんなものがなんか開きにくくなってくるじゃないですか。
はい。そうですね。
なんか、そうそうそう。
重たくなってますよね。
重たくなっちゃう。なので、そのアプリを全部開きっぱなしにするんじゃなくて、一個一個こうちょっと消して、リセットして、なんか自分が必要なアプリだけをこう開いてると、そこに、まあ集中が行くから、
はい。
脳もそれと同じ状態だといいっていうふうに言われてますね。
S 方法とかって、どうやってやるんですか？
S っていうか、まあやっぱそれが瞑想をすることによって、 ちょっとこうリセットされていくんじゃないかなと思いますね。なんか瞑想することで、なんか脳に扁桃体っていうの聞いたことありますか？
扁桃体。
扁桃体。
なんでしょう。扁桃体。
扁桃体っていうところがね、なんか感情を司っているところらしいんですよ。で、そこの扁桃体っていうのが、なんかこう、変化していくことで、恐怖とか不安とかがね、感じにくくなってくるらしくて、で、その扁桃体っていうのがなんか活性化されちゃうと、どんどんストレスがフルになるらしいんですよ。扁桃体は小さい方がいいらしいんです。活性化しない方がいいんだ。
そうなると、いつでも平常心でいられる。すごいいいです、その状態。
ね、そうすると、なんかあれこれ心配しすぎてしまう癖がある人だったりとか、集中できない人も、なんか集中しやすくなったり、心配がしにくくなったり、
それすごい、そうなりたいです、私も。
扁桃体を活性化しないようにする。
たいですね。
そ
それ
の
が、
ためになんか瞑想はすごく効果があるっていうふうに聞いたことがあります。
もうこれは教えてもらわないわけにはいかないですね。もうそうなったら一日に一喜一憂することもなくなってく
本当に
る。
そうですよね。なのでこう、やっぱり習慣化していくことがやっぱり大事ですよね。
瞑想も習慣化できるんですか？
そうなんですよ。習慣化していくことによって、やっぱりこう、その習慣をつけることによって、それがもう当たり前になっていく。歯磨きをするのと同じような感覚ですよね。
いいですね。日常に取り入れる。自然とそうなっていく。ぜひ教えてほしいですね。そのやり方。
そうですね。じゃあちょっと姿勢とか呼吸とかがね、大事になってくるので、ちょっとそのあたりを一緒にやっていきましょうか。
お願いします。
で、じゃあ、座った状態で、あぐらでもいいし、椅子に座った状態でもいいので、まずこう、お尻をこうね、ちょっと自分で触ってみてください。なんか、硬い骨ありませんか？
ります。
二つ。
あります。
右側と左側に、お尻の下に硬い骨がありますよね。
椅子と接触する面ですよね。
です。そこ、座骨っていうね、お尻の骨なんですけど、ここがすごい大事で、ここをこう下にぐさっと突き刺すように座ります。で、ここが土台になっていくので、こうしっかりここの座骨で座って、ちょっと腰をぐっと起こしてくる感じ。それだけで少しこうスッとなりますよね。
そうですね、姿勢が良くなりました。
そして女性の方は特に反り腰が多いんですね。腰を起こしてくると、ちょっとお腹が前に出やすい方もいるかもしれない。ちょっと反りすぎてお腹が前に出てくると、ちょっとお腹の力が抜けてしまうので、丹田って聞いたことありますか？
あります。
ここ、おへそのね、下のところにあるんですけど、こう、丹田っていうエネルギーがあるとこなんですけどね、こう見えないものなんですけど、そこをちょっと意識を向けて、おへそをちょっとお腹の方にぐーっと押し込むような感じ。で、前からも、後ろからも誰かがこうギューッと押してくるような、こう、薄いところに、薄い壁のところにギューッと自分の体をこう入れていくような感じですね。こうぺたんこになるようなイメージ。そうするとちょっとお腹、下腹部に力が入りますよね。
そうですね。
で、そこからおへそからこうスーッと上に向かって背骨を伸ばしていきます。で、背骨を伸ばすとどうしても肩上がりやすいんで、ね。そう。で、肩はね、こう柔らかく、一回こう耳の方に持ち上げて、後ろにこうストーンと流します。で、頭のてっぺん、一番頭の上、頭頂、ここを天井の方にぐーっと押し続けていくイメージ。で、天井も頭を押してくるイメージですね。こう押し合いっこするようにずっとこう背骨は伸ばし続けてます。で、少しだけ顎を引いて、で、首の後ろをこう自然と伸ばしていきましょう。で、両手はこう、 あぐらだったらお膝の上。椅子に座っている方はももの上に手のひらを上向きにして置いていきます。で、息を吐きながらゆっくりとまぶたを閉じていきます。で、まずはこう今の自然な呼吸をね、少し感じていきましょう。今自分がどんな呼吸をしているかをちょっとこう眺めていく時間ですね。特にこう、コントロール、ゆっくり呼吸しようとか思わなくていいので、ちょっと早いなとか、なんか肩上がってるなとか、いろんな気づきがちょっとずつこうね、気づいてくると思うので、その気づきもしっかりと受け止めてみてください。で、吐く息が来た時にふーっとその丹田ですね。丹田に向かって息をこう下ろしていくような感じ。自分のお腹の中心に向かってふーっと息を吐く。で、また吸う息、おへそからこう背骨を伸ばしながらスーッと頭のてっぺんまで呼吸を入れていくように息を吸って、ゆっくりと吐いていきましょう。で、今度は少しずつ呼吸に意識を向け始めます。で、吸う息、吐く息の長さだったり、温かさだったり。呼吸にちょっとずつ意識を向けながら、でもこのまま自然と瞑想に入っていけますね。で、呼吸に意識が向かっているときって、また姿勢がね、少し崩れやすくなってくるので、時々ちょっとふっとこう姿勢にももう一度意識を向けて。最初の姿勢を思い出して、で、また呼吸に意識を向けていきます。なんか考え事がポワンポワンってこう浮かんでくると思うんですね。で、浮かんできてももう大丈夫なので、浮かんできたら、あ、ちょっと今考えさまよってるんだなーって、ちょっと客観的に見てあげる感じ。私なんか違うこと考えてるっていうふうにこう違う自分が見てるような感じで見ていきます。座っている自分をまた違う自分が遠くから見ているような。それを少し繰り返しながら、また頭の中がね、こう、ざわざわ、忙しくなってきたら、また呼吸に意識を向けます。で、最初は3分ぐらいでいいので、最初からね、10分とか20分座ろうと思うと、やっぱり続かないので、まずは2、3分でも、座る習慣をつけるっていうのが、大事かなと思うので、まずはできる時間、短い時間でいいので、実践をしてみることが大事だなと思います。じゃこのまま瞑想をまだね、続ける方は続けてもいいですし、あと一旦今日はここでやめとこうかなっていう方は、少しこうね、ゆっくりとまた呼吸に意識を戻しながら、自分の内側に向かっていたものをちょっとずつこうまた外側に意識を向けていく感じです。周りの聞こえてくる音とか、こう肌が服に触れてる感覚とか、五感ですね。なんか香ってくるものとか。目を閉じてるんだけど、なんとなく光がこうぼやーんって入ってくる。こういうこう、視覚、聴覚、嗅覚。五感に少しずつこう意識を戻しながら、ゆっくりと一息ついて、もし周りが明るかったら、いきなり目を開けると少しこう眩しいと思うので、少しだけ下を向いて、自分の鼻の先をね、薄目を開けて鼻の先を見たり、ちょっと瞬きを何回かやってみて、ゆっくりと光に慣れてきてください。また一呼吸して落ち着いたら、顔を正面に上げていきます。
か、すごい、スッキリした気がします。
しますか。
一瞬、収録のことを忘れて
忘
おり
れ
まし
て
た。
ましたね。
すごくなんかこう、頭の中が、こう、なんて言うんでしょう、頭の中にこう風が吹いてくるというか、なんか、
す
循
ご
環
い。
ができた気がします。
なんかこの習慣をつけることがね、大事なので、なん
はい。
かいきなり、さっきもお話しましたけど、いきなりそんな何十分ってやる必要はないと思うんですよね。で、月に例えば1回2回とかするよりは、1日もう3分でもいいから、毎日する習慣をつけると。で、なんか自分の中で朝やろうとか、夜寝る前にやろうとかって決めると多分またやりやすいと思います。
ああ、じゃあ、それこそ朝起きた瞬間に布団の中でも寝
そうで
る。
すね。私はちなみに朝は、ちょっとヨガをやるんですよね。体を動かして。体を動かして少しスッキリした後に、その後に瞑想をしています。そんなに長い時間じゃないですけど、朝なのでやっぱり、家族が周りでバタバタ用意してたりとかするので、
そうですよ
そう
ね。
いう家族の雑踏の中で瞑想をしてますね。
じゃあ朝できると、その日に一日がなんかすごくクリアに生活
そう
し
です
そう
ね。
ですね。
なんか、すっきりした状態で一日が始められるし、なんかこう気持ちいいですよね、やっぱり。
そうですね。なんか気持ちいいっていう感覚すごくありました、瞑想。
なんかふーってなんかね、途中でふーってこうなりますよね。
そうですね。すごく本当リセットされた感じがしました。
で、なんか体調が悪い時とかは、やっぱ無理をしないようにしてほしいので、体調悪かったり、ちょっと風邪気味だったり、明らかに座ってみたけど、なんかちょっと、いつもと様子がね、体調が変だなとかいう時はもう無理にしないで、そういう日はお休みをするっていう選択をするのも大事だなと思うので、無理のない範囲で続けてみるとおすすめです。
ありがとうございます。最後にですね、みちこさん、お口の方をお願いします。
今日告知2つありまして、まずオンラインレッスン始めました。毎週木曜日の朝8時半から25分間なんですけど、朝ヨガですね。ちょっと体を、そんなに難しいポーズはやらないです。ちょっとスッキリするような動きを入れて、最後に2、3分瞑想の時間をとってますので、一緒にやりたい方はぜひぜひ、お待ちしてます。あともう一つは、LINE 公式アカウント。これも、こちらの方でこれから、最後にお伝えするポーズを、公式アカウントの方でも、私の動画だったり、ポーズの写真とかを上げてご紹介していこうかなと思いますので、ぜひそちらの方にもご登録いただけると、より、こう、ポーズが深くわかるかなと思います。ぜひぜひお友達登録をお願いします。
よろしくお願いします。詳細の方は、ポッドキャストの説明欄、あとは、みちこさんのウェブサイト、URL がございますので、そちらをチェックして見てみてください。じゃあ今日はみちこさん、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。